ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、いつものお客さんとお連れのお客さんは奥のテーブルね。
はい。今日のお客様は山口県出身で益田市在住、豊かな暮らしラボラトリー代表理事の檜垣健一さんと、福岡県出身で同じく益田市在住、高津川リバービア代表取締役の上床恵里さんです。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。
はい、
ちょっと聞いてみましょうか。
そうなんですよ。私も、
ね、ちゃんと分かってないんですけど、皆さんどこ出身なんですか？
上床さんどちらですか？
私はね、出身は福岡なんですけど、うん、もうここに来る直前は15年ぐらい東京に住んでて、それで一昨年かな、益田に引っ越しをしてきました。
九州なんですね。檜垣さん、
僕は山口県出身で、ちょっと似ているんですけど、高校卒業までは山口県で、大学と上京と同時に、約5年近く東京にいて、6年前に移住してきました
。じゃあもう移住されて結構経つんですね。
ですね、
檜垣さん
もう6年気づけば、6年目です。
でも皆さん福岡出身で東京に行かれて、はい、山口県出身で東京に行かれて、うん、私も増田来る前、夫の転勤で東京にいたんですよ。
あら、そうなんですか。
みんな東京増田
だったんですね。
いいですね。じゃあ最初に増田に来られた時どんな印象でした？
じゃあ私から、増田に来た時の印象は、なんだろう、空が広い。
わかる。
ね、
確かに確かに、なんかここまで見えるんかっていうぐらいね、いろんな景色が見えますよね。
東京だと高い建物がいっぱいだったし、職場もね、そういう高い建物の中にあったから、こんなに空が広くって、ね、夕焼けとかも綺麗で、星も綺麗で、朝焼けも綺麗でみたいな、そういうところをね、知らなかったですね。でそこがすごく感動しました。
でも最初は僕も景色から感動したのを覚えていて、僕飛行機で初めて来たんですけど、飛行機からその山陰見てみると、まず海の綺麗さが、僕瀬戸内海と太平洋しか見てないので、日本海ってこんなに綺麗なんだっていう海が綺麗なのと、あと石州河原にびっくりして、外から見るとすごい赤色の屋根がすごい吹いてあって、どの家にも、それに感動したのと、緑ですごい色彩豊かだなってのをすごい感じて、今でもやっぱりね、それを最初にいろんな人見せます、来たらね。
分かります。あの日本海と赤河原のコントラスト最高ですよね。
半端じゃなく綺麗ですよ。
綺麗ですね。
どうしてビールだったんですか？
あ、もうそれを聞いちゃいますか。
聞いちゃいますよね。
ぜひぜひ。
もうそれはもう酒が好きだからですね。もうそれに尽きると。
なんか檜垣さんもう飲みたくなっちゃいましたね。
いや、僕もね、大ファンで、たまにお店自体もこの前伺わせてもらったんですけど、やっぱ古民家を使ってるっていうのが、なんかここでしかできないものだなっていうのはやっぱすごく感じるし、都市部とかでやろうと思うと、やっぱ作らないといけないっていうところ、かなりお金かかると思うんですけど、古民家を借りるってね、すごい固定費安くスタートできるし、それも益田の魅力だなってやっぱすごく思いますよ。本当におしゃれなんです。びっくりしますよ。
ありがとうございます。建物自体がもう大家さんがすごく綺麗に保存されていて、で私たちはほとんど何もしないで、使わせていただいているような状況なんですね。なので、この町の方たちがきちんとこう守っていこうとされているものとかをできれば大切に、ね、使っていければなっていうのは私もすごく思っています。
僕の家も実はそうなんですけれども、僕も実は空き家を借りて生活をしていて、僕の会社も職員13人いるんですけど、もう全員空き家を借りて住んでいて、平均家賃するとね、多分1万円ぐらい、僕も家賃0円で
0円なんですか？
そうなんですよ。でそれ結構話としては似ていて、売るにはやっぱ大事な家だからこそ売れない、でももう住む当てがない、でもな んか知らない人には貸したくない、うんうん、でもあの思いを持った人が挑戦するんだったら貸してあげるよ、その代わり草刈りしてね、うん、みたいな、なんか全部お金で解決するなんていうかドライな関係じゃなくて信頼関係のもとでね、その分貸してもらうからにはこの家をなんか大事にしなきゃなみたいな、なんかその物語があるのもすごく素敵だなって今聞いてて思ったし、だからこそなんか地域の人も昔この家はこういう風に使われてた、だからこそ行ってみようみたいな、なんかそれがすごくいいですよね。うん、
古民家の住み心地いかがですか？
いやすっごくいいですよ。空き家暮らしってあんまイメージが今までなかったんですけども、うん、どんな家に住むかっていうよりも地域の人とのコミュニティの中に入り込めるっていうのがすごくいいなと思って、あの僕は今450人の集落北千堂地区ってところに住んでるんですけど、移住したらすぐに地域の方が30人ぐらい集まったかな、子供からお年寄りまでバーベキューで歓迎会してくださったり、何よりもびっくりしたのがピンポンがないんですよピンポンないってすごく良くて、
分かります。
だから大体よーいって言って入ってきて、いろいろお裾分けっていう文化も人生初めて経験して、なんかこんなに外から来た人間でも温かく受け入れてもらって、なんかそういうのされてると逆にしなきゃってなりません？しなきゃ悪い意味じゃなくて、あ、僕もこの地域でなんか貢献したいなっていう気持ちが出てね、本当に今ではどこでもいいじゃなくて、やっぱこの人たちとっていうのがこの6年ですごい増えた。多分このビールもね同じだと思う。ただビールはどこでもいいわけじゃなくて、今ここだからこその物語がたくさん生まれとるんじゃないかなと思ったりね。
いやまさに、うん、そうですね。クラフトビールってね、今あの世の中にたくさんこう作る方が増えてきているんですけど、この高津川流域でやってよかったなってやっぱり思います、うん、でそれはコミュニティ地域におられる方たちもそうだし、あと弊社のビールって高津川流域の特産品、例えばイチゴとかシャインマスカットとか、なんかちょっと木の黒文字っていうものとか、本当に特産品をたくさん使うようにまあ、してるんです。でそうすると地域の方たちがなんていうのか、あ、これうちの水戸のやつやとか、自分の地域のものが使ってたらすごく喜んでくれたりとか、あとそれがすごく特産品の一つと思ってくれてるのか、ご家族とかそのご兄弟とか親戚とかにプレゼントで送ってくださって、こう増田にはこんなものができたんだよっていうのを言ってくれたりするんですね。なのでそういうなんか温かい地域の方のそういう自慢になるようなもので、かつ私たちにこう応援をしてくれるようなお声もいただいたりっていうのが、本当増田ならではなのかもしれないなと思って、すごくあの温かいなと思ってます。
ハートフルデイズ。さて皆さん、増田市の豊かな暮らしラボラトリー代表理事の日垣健一さんと、高津川リバービア代表取締役の上床恵里さんのお話、まだまだ続いていますよ。
具体的にはどんなお仕事されてるんですか？
僕たちがやっているのは学校の中で、授業というのももちろんあるんですけれども、どうしてもやっぱ学校の授業の中だけだったら限界があるので、今は学校以外の放課後とか休日の時間に、まずは高校生が放課後集まれるように、夜8時まで高校生が集まれる秘密基地を今運営しています。でそこにあの放課後夜8時まで開けているので、高校生が来て、でそこにいろんな地域の大人に来ていただいて、でそこで対話をしていろんな人が出会える環境づくりとか、どうしてもやっぱ授業の中だといろいろ調整があるので難しいので、そうじゃなくて学校外の時間でいろんな人が出会える機会を作ったりとかしていますね。
今ねこうやってお二人とも出身地ではない増田に来られてお仕事されてて、ご家族の反応っていうのはいかがだったんですか？
僕の場合は最初えってやっぱり思われたんですけど、でその後さっき言ったように来てもらったんですよ。来てもらったら、いや私も定年退職したら住もうかなとか最近親が言ってて、やっぱこの街ってね、来るまではどっちかというと過疎とかっていう印象が強かったりしてね、ネガティブなイメージなんだけど、来てみるとね、みんな価値観変わりますよね、うん、で今もうなんか移住考えてるそうで、やめとけって言いながら、
やめ
とけ、程よい距離がいいんですよ家族と、やっぱり、ね、近くにいるとね気になるから。
確かに確かに山口と島根ぐらい、
そうそう、ちょうどいいんですよ。
男さんのご家族はどうですか？
うちの両親は まだ福岡にいるんですけど、ずっとずっと増田に来たいって言ってますね。でなかなかちょっと、まあ、いろんな、ね、こうコロナだったりなんだったりがあったので来るタイミングがなくて来れてないんですけど、ここのやっぱり、まあ、島根の西部もいいし、東部の方もね松江とかも含めて、あの見たいところがたくさんあるみたいで、まあ、来たい来たいって言ってます。で 私はね、東京よりは島根と福岡の方が近いから、帰ろうと思ったら車でも帰れるじゃないですか。なのでそういう意味では両親は喜んでいるし、あと両親自体もやっぱり年齢をこうね、年を取ってくると近くにいて何かあった時にすぐ帰ってあげれるっていうような場所に今住めていることは、私にとってもまあちょっと安心かなと思っていて、なので私も良かったなってすごく思ってます。
公務員っていうね、安定した職を捨てて私ビール作るって言った時も応援してくれたんですか？
なんかね、もう私がやることは突拍子もないので、びっくりはしなかったみたいなんですけど、まあ、ただまあその製造業なので、クラフトビールっていうのは、なのでまあ今まで全く製造業とかしたことないし、販売とかその仕入れとかも全然やったことがないから、経験がないところに飛び込むっていうのは驚いていたとは思うんですけど、まあ、特にまあ反対するわけでもなく、今はできたビールを飲んで喜んでます。
本当に垣さん美味しいですよね、ビール。
美味しいです。だからし本当に何て言うのかな、ここの特産の風味がふんだんに味わえるからこそ、ああ増田だなと思いながら飲んでます。
ありがとうございます。でもうせっかく作るんだったらね、そういうやっぱりこう地元のものだよとか地域のものだよとか、何かしら、ね、ストーリーがあるものの方が、まあ、飲む方もそれを含めて飲んで楽しいとかね、うん、嬉しいとかあるかなと思っています、うん。
いや本当にね、何歳になっても憧れられる人がいるので、年を老いることがね怖くない街だなと思うんですよ。です、ね、思いません？本当に僕は今28なので、40代の憧れの人がかっこいいんですよ、うんうん、今まで僕20代の前半の時って40代ってもうなんかおじさんのイメージしかなかったんですけど、かっこいい40代ものすごくいて、あこうなりたいなと思うし、多分きっと40代の人は憧れ60とかの、ね、人いるんじゃないかなって、うん、こんなになんかね、全世代がかっこいい街、人がいっぱい溢れてる街って僕増田以外知らないなって。
いい街ですね。
いい街ですよ。思いません？皆さんどうです？なんか 10歳上ぐらいに憧れる人とかいません？この街
めっちゃいます
ですよね。
まあ、あの弊社年上の方をこう採用するとかなんとかって言ってますけど、まあ、採用とは関わらずいろんな会社のまあ社長さんだったりとか、うん、近所の方だったりとかお話ししますけど、うん、素敵に生きてらっしゃるんですよね、うん、人に優しかったり思いやりがあったり、あと自分ばっかりを主張するみたいな感じじゃなくて、とてもあのまあ謙虚なのにサポートをこうしっかりしてくれたりとか、なんかそういう人たちを見ていると、うん、ああいう方たちにやっぱりなりたいなって思います、うん、で年を取ってね、あの周りの人たちにこう優しくできるような、まあ、可愛いおばあちゃんみたいなに私はなりたいなと思います、
うん、なんか一緒に話してるともっと松田が好きになっちゃいます、ね、
本当ですよ、よかった
、うん、でも逆にちょっと思ってたのと違うとか、ここはちょっとなって思うことはなかったんですか？
日垣さんどうですか、先輩
一番残念だったのが、僕はやっぱ子供と大人をつなげる機会たくさんやってるんですけど、大人が平気でこの街には何もないでしょう、だから出て行けんちゃいみたいなことを言う景色を何回か見たんですよ。いや何言ってんのって思って、僕それが一番残念。この街本当に他の街にはない魅力が本当にたくさんあるのに、お店の数とかね、そういう仕事がないでしょうとか、なんかそういう観点だけで子供たちに大人が接するのが残念。だから大人はもっと自信を持ってほしいと思ってます。どう？
残念かあんまりね、残念だなって思うことは移住して1年半ぐらいですかね、うん、なんですけどないですね。例えばですけど、じゃあお買い物が不便なのかってね、うん、若い子たちが買い物行くとこないとかって言うかもしれないけど、だユニクロあるし、もうね全然それでね、あの大人住んで暮らしていけるのもユニクロある、まあ、ご飯食べるところだって結構ある。で私あの飲み屋が好きなんでね、飲み屋のことを言うと駅前にめちゃくちゃいっぱい居酒屋があるんですよ。言うとなんか100軒とか200軒ぐらいあるんですよね。110
軒あります
ですよね、うん、なんでね飲む場所にも困らない、でしかもまあ価格も結構安いとかですよね、まあ、あと娯楽とかも、もうそもそも、まあ、私今40歳なんですけど、この年になって別にあのなんか娯楽施設に行きたいとかっていう年でも、ね、なくて、逆に例えばですけどこう鳥をさばくのを見に行ってみたりとか、あとイノシシさばくのを見たりとか、なんか、ね、そういう知らなかったことに出会える機会はこっちの方が多いなと思ってて、で
もそれものすごく分かって、ね、地域にとって当たり前は僕たちの世代って経験せずに育ってるからこそ全部が新鮮なんですよ。僕一番驚いたのは米、僕今まで生まれ育ったところって田んぼを見ずに育ってるんです。だからこそ米が米からできるのを初めて知って僕米の種があると思ってたんですそしたら、いやいや米から出ててこれが米になるんですかって言って、 で、まあ、そういう地域にとっては1年間での当たり前の行事がもう僕には全部娯楽施設も、うん、あの本当にね、なんとかランドみたいな感じで本当にワンダーランドです。マスダの中の日々の、ね、いろんな暮らしが、
うん、マスダワンダーランド、
マスダワンダーランドじゃない、
ね、いやですです本当。
でもそのワンダーランドでね、そうやってピンポンも鳴らさずによーいって帰ってくるわけじゃないですか、はいはい、ご近所の方が。それをなんかちょっと煩わしいなとか、ちょっとほっといてほしいなって思うこととかはないんですか？あの距離が近すぎるがゆえに。
なので合う合わないは正直あると思っていて、マスダの中でも僕みたいな小さな集落になればやっぱスローライフ、一人でポツンと一軒家での生活を憧れてくると多分痛い思いをするだろうなと思っていて、やっぱ自分のペースだけではなく人のおせっかいとかを自分のペースじゃなくて乱されるのも含めて楽しいなと思える人は僕はこの街すごく合うだろうなと思って、そうじゃない人とかは都市部の中でアパートの隣の人の顔がわからない生活、僕全然否定するつもりないのでそれは選択肢の一つでも、本当にピンポンなしでよーいってくるような生活も選択だと思うんですよ。でもその選択をね、知らないっていうのがもったいないかなって思いますね。いっぱいありますよね本当に。お裾分けなんて、今日ハンバーグ食べようと思ってたらお刺身持ってこられるとかね
豪華な夕食ですね。
そうなんですよ、だから太る。マスダに来て5キロ太った
いいですね。もうなんかもうどんどん聞きたいんですけど、最後にお二人の今後の夢、目標っていうのを聞かせていただけますか？
じゃあ私から。私今後の夢あります。今萩上見空港って空港があるんですよ。でそこって、まあ、今って東京とここを往復2便ですね、あるだけなんです。で私これすごくもったいないと思ってて、この街の良さとかをもっとね、やっぱり来ないとわからない良さなんです、ここ。なので来てほしいと思ってて、うちのクラフトビールを萩上見空港を使って飲みに来るぐらいの店にします。
はい、
でその毎週末とかちゃんとクラフトビールが定期的に生で飲めて、しかもそこのその前には町の人たちがやるキッチンカーとかを並べて、でここでしかまあ食べれないとか飲めないものを飲みに食べに来るだけに空港を使ったり、あとはまあ広島とか山口とかね、大阪とか福岡とかから車でわざわざ来て海岸の夕日見たりとか綺麗な空見たり、広い公園でねのんびりしたりとか、そういうのをねやってもらえるようなことを私たちができればきっかけとして作っていけるようにしたいと思ってます。
いい
な。でそこでね、しかも働く人はシニアの人がいっぱいなの。であの地元の方たちでその定年後なんかしたいなって思っている人がやっぱりそういうところでいろんな人と会ったりとかして、またねあの地域の良さとかを自分たちが話して発信したりとかで生きがいにもなるようになればなおいいなって思ってます。
うん、今日垣さんその光景思い浮かびましたよね。
全然叶うと思ってます
よ。そう、いやイメージしていただいたら絶対ね実現できると思うけ、うん、多分大丈夫だと思います、う
ん、ですよね。なんか今の話を聞いてやっぱ僕の夢もちょっとつながるんですけど、やっぱ観光だけが目的じゃなくて来たくなる街にしたいなっていうのは僕の夢の一つでもあって、どうしてもやっぱ観光ってそれっきりでもう行ったらもういいやってなっちゃうじゃないですか。で観光ではなくて僕はこの街がブータンのように、確かにお店の数とかは負けてる、経済的なところでは負けてるけども、でも幸福度は日本一の町マスダになったらいいなと思っていて、で、まあ、そのために僕は仕事として県外の方をどんどん受け入れて、その方が地域コミュニティに入って、その県外の方がいやこの町本当これ魅力だよって言って、地域の方が誇りに思ったり幸福度が上がったりとかするような街になって、気づいたら確かにこの街は地方創生の文脈では経済的な発展でいうとそれは負けてるかもしれない、でもそうじゃない地方創生、あのみんなが違う幸せの物差しを持っていて、人それぞれの幸せの物差しで総じてこの街ってどんな街よりもやっぱ幸福度高いよねって自信を持って、なんか今やっぱ比較するのが嫌なんですよ、なんか都市部との比較、比較じゃない幸せの物差し、この街はこれでいいじゃんって思えるような人たちがたくさん増えて、気づいたら日本で一番幸福な街マスダっていうのがブランドになって、その街に行ってみたいって言ってどんどん全国から人が来る、これもね僕想像できるんですよ、うん、
大丈夫だと思います、う
ん、あと時間の問題
そうですね、うん、
ハートフルデイズいかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ。この番組は 島根県の提供でお送りしました。